はい、おはようございます。それでは賛美を捧げていきましょう。タラララララララララ3、はい。罪重荷を除くは地の力、主の地は悪魔の技をこぼつ不思議力なり。力ある主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日のディボーションを通し、あなたの見教えのうちにある、くすしきことに目を留めさせてくださいますように、心からお願いいたします。言って祈ります。アーメン。はい。本日のディボーション箇所は、イザヤ書14章、12節から23節。イザヤ14章、12節から23節です。お読みいたします。暁の子、明けの明星よ。どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ。どうしてあなたは地に切り倒されたのか。彼で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。あなたを見る者はあなたを見つめ、あなたを見極める。この者が地を震わせ、王国を震え上がらせ、世界を荒野のようにし、町々を絶滅し、捕虜たちを家に返さなかった者なのか。すべての国の王たちは皆、おのおの自分の墓で尊ばれて眠っている。しかしあなたは忌み嫌われる若枝のようだ。墓の外に投げ出された。剣で刺し殺されて、墓穴に下るもので覆われ、踏みつけられる屍のようだ。あなたは墓の中で彼らと共になることはない。あなたは自分の国を滅ぼし、自分の民を虐殺したからだ。悪を行う者どもの子孫については、永久に語られない。先祖の咎のゆえに、彼の子らのために、振り場を備えよ。彼らが立って地を占領し、世界の表を彼らの町々で満たさないためだ。私は彼らに向かって立ち上がる。万軍の主の見告げ、私はバビロンからその名と残りの者及び、後に生まれる子孫とを立ち滅ぼす。主の見告げ、私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃する。万軍の主の見告げ。アーメン。それでは、今日の本文をまとめてお伝えいたします。傲慢の絶頂に達したバビロン王が主に裁かれ、黄泉に落とされた様子が記されています。バビロン王の死体が粗末に扱われることを通して、神の裁きの恐ろしさが強調されています。また、バビロン王の暴虐に対する裁きが、その子孫にまで及ぶことが示されています。はい。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。はい。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
私は二つ心に留まったことがあり、一つは13節と14節にあるように、本当にこの高ぶった心、この天に昇ろう、また、糸高き方のようになろうという、そういった高ぶった思いが、には本当にこう警戒すべきだなというふうに思っていたことと、それから16節以降で、本当にこのどんなに世を支配し、また 強いものとして立ったとしても、その手段が暴虐であり、また、人々を虐げる、そういったものであるならば、最後は本当にこの墓にすら入れてもらうことができない、そういった、本当に報いというか、そういったものを受けるんだなというところに目が止まりました。
私はこの箇所で言われている滅びる神様に裁かれるこの対象がサタン悪魔について語られていると思いますが、サタンが傲慢のゆえに神様から裁かれて黄泉に落とされて滅びられたんですけども、サタン悪魔はそのように自分と同じように傲慢になって一緒に滅びるように傲慢の種を人々の心にまくんだなということを思いました。ですからこの傲慢になること、これがサタンの作戦であって、そして高くなろうとするそのような思い、また傲慢、人々の心に吹き込むそのような働きをサタンと諸々の悪霊が今もしているんだなということを思い、自分もたびたびそのことを警戒しなければいけないなということを思いました。以上です。
私も13節に心が止まりました。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げとありますけれども、先ほどもありましたが、サタンの罠がこの高ぶりにあること、教えられています。高く高く昇ろうとするこの誘惑に駆られて、人は罠に落ち、最終的には滅ぼされてしまう。このことを警戒すべきだと教えられています。そしてまた、本文で、こう高く登った結果、主によって裁かれ、穴の底に落とされたわけですけども、その死に方が悲惨であることを見る中で、イエス様のその最後の死に方が、本当にアリマタヤのヨセフによって丁寧に葬られたことを通して、人の人生の終わり、この死に方というのが、すべてを象徴しているということも合わせて教えられました。以上です。それでは、さらに、御言葉を詳しく調べて、三位一体なる神様について、また、教えられる教訓一つ一つについて、黙想し、記していきましょう。はい。では、分かち合いのできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私は12節のところから、罪についてと、また警戒すべきこととして、心の高ぶり、また傲慢には十分に気をつけなければいけないということを教えられました。傲慢とか高ぶりは本当に小さな根から気をつけるべきことだと思いました。これは悪魔が、天から落ちたように、私たちを天から落とすような、そういった罪であるということ。神様に挑戦する思い、試みる思いはもちろんそうですけれども、私たちの上に立てられている権威、また霊的指導者に対しても十分に気をつけなければいけないと思いました。イエス様のようにへり下って、本当にかえって人々が嫌がる働き、十字架を背負うことを通して、本当に神様は私たちを天において高く引き上げ、またこの地においても用いてくださるんだということ、そのことを教えられました。それから16節から22節のところで、神の民と悪魔の民の最終的な違いというところを教えていただいたんですけれども、悪魔とそれに従う者の最後というのは完全な滅びが定まっているということを教えられました。神の民は裁きの後も残されるものがあり、そこから再び栄えてきますけれども、悪魔とその民は完全に滅ぼされてしまうということ。それはこの御言葉が予言している通りに、彼らが世を支配しきるということは絶対になくって、彼らの町々が地の表に満ちることもないと書かれている。私はここから本当にこう、どのようなこう絶対不利的な状況であったとしても、神様が最終的には勝利を収められるんだという、この約束が書かれているんだなということを教えていただきました。なので、どのような状況であっても感謝し、また 私たちにはすでに勝利が与えられているという信仰、揺らぐことのない信仰の上に立つべきだなということを教えられました。
はい、私は全体を通して本当にどれほど力があったとしても、この神様への愛がないと本当にそれは害になるということを思わされました。この堕落する前は国々を打ち破り、またその後も世界を荒野のようにすることができる、そういう力を持っていたものですけれど、本当にこの主の王国のためにこの役に立てることができなかったということを思うと、本当に力があるないよりも神様を愛しているか減り下っているかということが本当に大切なことであるということを思わされました。また罪が20節で自分の国を滅ぼし自分の民を虐殺したという、サタンも最初は神様の軍勢だったと思うんですけれど、堕落してからは民を滅ぼすようになった、そういう神様の民を滅ぼす者は必ず裁きを受け、またそしりが待っているということを思わされました。以上です。
はい、ありがとうございます。私も本文全体を通して避けるべき行動を示されています。高ぶりに気をつけること、そしてまた高ぶりはこの神の国とその民を害するということを教えられています。この本文でも高慢の極みに達し、イスラエルに暴虐を働き続けたバビロンとその王が、ここまで悲惨な終わりを迎えています。高ぶりに気をつけて、そしてまた高ぶりの結果、もたらされるこの神の民への害を決して行うことのないように、いつも心を守る必要があると改めて教えられています。はい、それでは最後に、それぞれいただいた御言葉を適用していくために黙想していきましょう。では、分かち合いできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はちょっとまだまとまっていないですけれども、最近、世のニュースとか、世の状況を見たり、また身近で起こっていることを通して、すごくこう、悪魔が世を支配、再び支配し始めているなという、本当にそういう状況に目が止まっていたんですけれども、ここから私自身がどのように歩むべきかということを黙想していて、本当に一つ一つメッセージを発信するそういった働きもさせていただいているんですけれども、一つ一つ本当にへり下ってまた神様の御心だけを書き表していかなくてはいけないなと思いました。私が高ぶりから働きを担うならば、それらが本当に悪魔に狙われて、私自身もそうですけれども、周りのいる方々にとっても益とはならないということを教えられて、本当にへり下って一つ一つの、この書き表す奉仕をしていこうというふうに、今朝は適用しました。はい、以上です。
はい、私は、本当にこの力をばかり求めるのではなくて、本当に神様を愛することを第一に求めるべきだなと思いました。いろいろな奉仕があり、また他の人々への祈りが必要なんですけれど、何よりも神様を愛する心を失ってしまうと、それらが高ぶりの原因になり、本当に道を外してしまうので、まず本当に神様を愛する、そのような交わりを祈りを通して、していきたいなということを思いました。以上です。
最後に一言祈ります。ハレルヤ、愛する天のお父様。今日のデボーションありがとうございます。あなたの御前で、減り下り続けて、あなたを愛し、あなたの御声に応答させてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
知らない民に主 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。